山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週は山梨大学医学部看護学科長の谷口珠美先生に看護学科の入試について詳しく伺っていきます。今日はお電話での出演です。谷口先生、よろしくお願いします。
はい、医学部看護学科長の谷口珠美と申します。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。谷口先生には実は8月にもご出演いただいていました。その時はありがとうございました。改めて山梨大学医学部看護学科の特徴をまずは教えていただけますか。
はい、医学部看護学科では令和3年度入学生まで看護師国家試験の受験資格と保健師国家試験の受験資格を得ることを必修科目としており、さらに助産師国家試験の受験資格を希望することができました。この2つの国家試験の受験資格を得るためには卒業資格で134単位、3つの国家試験の受験資格を得るためには155単位以上を取る必要がありました。一般の大学は124単位が卒業要件ですから、講義や実習の単位数が多く、かなり過密スケジュールになっていました。
その看護学科では令和4年度から、つまり来年度の入学生からカリキュラムが新しくなるということですが、こちら詳しく教えていただけますか。
はい、令和4年度の入学生から新カリキュラムになることは、厚生労働省からの保健師、助産師、看護師、学校養成所指定規則の一部の改正に伴うもので、すべての看護師課程の養成校がこの指定規則により新しいカリキュラムに変わります。新しいカリキュラムでは、看護師、保健師、助産師のそれぞれの受験資格に必要な単位数が今よりも増えるため、山梨大学ではこれ以上過密な授業を避けることにいたしました。すなわち看護師国家試験、これを基本として看護師の専門知識や技術を深く学ぶ過程、これをベースにして看護師に保健師の資格を得る選択肢、さらに看護師に助産師の資格を得る選択ができるように変わります。
はい、
保健師と助産師の講義、これは自由に選択できるんですけれども、その後希望者が選択されて実習に臨み、必要な受験資格を得ていくということができるようになります。
では以前のカリキュラムから変わるメリットについて教えてください。
はい、入学後に自分が将来取り組みたい職業に向けて専門的な学習や実習に専念することができます。例えばこれまでのカリキュラムでは、2年生の後期から3年生の後期が1限から5限、朝の9時から18時までびっちり詰まっており、さらに各教科の予習と復習を行う必要があるため、学生さんたちは寝る間を惜しんで勉強しても1日の時間が足りないっていうような声がありました。また学生生活を楽しむための部活を行う時間も取れないというような意見が聞かれたりしておりました。そこで予習や復習などの勉強時間と部活動や学生生活を楽しむ時間の双方を確保できるよう、毎日は予限まで、すなわち16時半までとなるように授業時間を工夫しました。
はい、
またこれまで実習は3年生の後半から4年生の前半までずっと続いていたんですけれども、助産師と保健師を選択にすることで3年生の後半に集中的な看護の実習を行い、保健師や助産師の選択実習を4年生に希望者が取り組むということが可能となり、これは就職活動などにもメリットがあるカリキュラムになると考えています。
勉強以外の時間もやっぱり人生においていい経験になったりしますし、より学生さんの希望に沿った学びができるようになるんだなという印象を受けますね。
はい、ありがとうございます。
はい、さて これから令和4年度生の入試になりますが、山梨大学医学部看護学科で求める学生はどういった学生なんでしょうか。
はい、看護学科は生命の尊厳を基本とし、看護の倫理性を身につけ、深い人間愛と広い視野を持つ看護専門職及び看護学研究者の育成を目的としています。
はい、
そのため看護学科では人間への深い関心と優れたコミュニケーション能力を備え、多様な健康問題を科学的に判断し解決できる能力を有し、保健医療福祉に貢献するために継続的に努力できる人材、これを求めています。
知識や技術ももちろん大事ですけれども、それと同じぐらいコミュニケーション能力だったり人間力っていうのも必要な仕事ですもんね。
はい、
そして看護学科には学校推薦型選抜1、前期入試、後期入試、この3つの入試の種類があるということなんですが、それぞれどういったものか教えていただけますか。
はい、まず学校推薦型選抜1なんですけれども、これは11月の20日の土曜日に入学試験を行います。出願資格は本学の志望の動機が明確で、将来看護学の分野で社会に貢献する意欲を持っている方、高等学校の調査書の全体の学習成績の状況が 4.0 以上である方、課外活動などにも積極的に参加して充実した高等学校生活を送った方、合格した場合には入学することを確約できる方です。
うん、
選抜の方法は小論文及び面接を行い、この評価と学校長推薦書、調査書及び多面的、総合的な評価のための申告書、これらを統合的に見て入学者を選抜いたします。選考人数は25人を予定しております。
では続いて来年2月に行われる前期入試についてもお願いします。
はい。前期入試、これは一般選抜の前期とも呼んでいますが、2022年2月の25日に選抜試験を行います。本選抜では、出願書類に加え、受験者全員に面接を課します。これにより、情操、想像力や適応力など、人間性の観点からの選考も行います。また、調査書など、各教科の学習記録により、看護学を学ぶに足る基礎学力が定着しているかどうか、これも評価します。
うん、
これらの選考により、将来人間性豊かな看護職に成長しうる学生であるかどうかを判断いたします。また、選抜は以上の結果に加え、大学入学共通テストの成績、並びに小論文から総合的に行います。
最後に3月に行う後期入試についてお願いします。
はい、後期入試は2022年3月14日に選抜試験を行います。本選抜でも出願書類に加え受験者全員に面接を2回行います。これにより、想像力、適応力など人間性の観点からの選考も行います。また調査書など各教科の学習記録により看護学を学ぶに至る基礎学力が定着しているかどうか、これも合わせて評価をいたします。多面的、総合的な評価のための申告書、これらは今度面接の時の資料として活用して、大学入学共通テストの成績も含め総合的に選抜を行っていきます。
はい、興味がある方は山梨大学のホームページをチェックしてくださいね。では高校生や親御さんに向けて谷口先生からメッセージをお願いできますか。
はい、山梨大学医学部看護学科は人間への深い関心と優れたコミュニケーション能力を備え、多様な健康問題を科学的に判断し解決できる能力を持ち、保健医療福祉に貢献するために継続的に努力できる人の応募をお待ちしております。ぜひ志の高い学生の皆さんと一緒にこれからの看護学を発展させていきたいと願っております。
はい、将来医療の現場で活躍したいという高校生の皆さん、 ぜひチャレンジをしてくださいね。谷口先生、今日はご紹介ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。